本日は神様のものはすべて神様にお返ししよう、神様のものはすべて神様にお返ししようというお話をさせていただきます。マルコによる福音書12章1節からです。ブドウの収穫について記しています。主イエスが語っていらっしゃいます。その大前提としては、天地創造の神様はあらゆる人にご飯を食べさせてくださるというのが、そういう事実が前提となっています。使徒言行録14章の17節にはこのように書いてあります。しかし神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて実りの季節を与え、食物を施してあなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。マタイ5章45節には次のようにあります。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる。天地を作られた私たちの神は憐れみ深い方です。私たち人間が生きていくという基本的な営みのために、無差別に正しくないものにも正しいものにも善人にも悪人にも働いて食べさせてくださいます。農業を営む農夫がどんなに頑張ったとしても、太陽が昇らなければ穀物を得ることはできません。雨が降らなければ野菜を食べることもできません。ですから収穫物は本来は神様のもの、人間はそれを神様からいただいたに過ぎません。収穫物だけではありません。土地も同じように神様のものです。ヨベルの年が記されているレビ記25章23節にはこのようにあります。土地は私、神様、私のものであり、あなたたちは私の土地に起立し滞在するものに過ぎない。私たちは土地を売ったり買ったり、また現代では法務局に行って登記をしたりしますけれども、そういう土地の売買、土地の所有というのは表面的なことに過ぎなくて、物事のもっと奥深くにおいては神様のものである。その土地に私たち人間は一時的に滞在している、起留している、一時的にとどまらせていただいているに過ぎないというのが事柄の真相です。土地も収穫も、はたまた私たちの命に至るまでが、実は天地を作られた神様のものなのです。全宇宙が神様のものだというのです。ですからブドウ園でブドウが取れました、田んぼで稲が取れましたと言ったとしても、本来であればそれは全部神様にお返ししなくてはならないものです。しかし全部お返ししてしまっては、私たち人間が生きていくことはできませんので、神様は収穫物の 10%、 1割だけ返せばいいんですよというふうに教えてくださっています。レビ記27章30節にはこのようにあります。土地から取れる収穫量の10分の1は穀物であれ果実であれ主のものである。それは聖なるもので主に属す。先ほどイサムさんに読んでいただいたマラキ3章10節にはこのようにあります。10分の1の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよ。 それに倣って収入の10分の1を神様に捧げる方々は幸いです。以上に対して、神様がもっと別な目的のために、神の国を作るため、キリストの体を立て上げるために特別に性別された収穫に関しては、10分の1ではなくて全て神様に捧げなければならない、お返ししなければならないというふうに教えてくださっています。本日のマルコ12章1節以降ですけれども、これは食べられるあのブドウの話をしているのではありません。実は都エルサレムで、なされた礼拝運動について記しているのです。教会という特別な収穫についての話です。例え話です。実際は何を言っているのか、結論から言って、冒頭に出てくるある人がブドウ園を作りという時のある人というのは、ブドウ園の持ち主ですけれども、その方は天地創造の神様、父なる神様のことを指しています。ブドウ園は何かというと、神の霊の宿る神殿があるエルサレムのことを指していることだと思います。そこで天地創造の神を礼拝する運動がなされていたわけです。そしてブドウ園の持ち主から父なる神から贈られたしもべとは何かというと、旧約聖書に登場する預言者たち、袋叩きにされ頭を殴られ殺された預言者たちのことを指しています。敬ってくれるだろうと最後に贈られた息子、跡継ぎは私たちの救い主イエス・キリストを指しています。殺されてブドウ園の外に放り出された方です。ブドウの実、収穫は何を指しているでしょうか。ブドウの実収穫は、神様の約束を信じて正しい方、救い主の到来に希望を見出した人たち。収穫とは、神様の約束を信じて救い主の到来に希望を見出した方々、つまり教会のことです。それがエルサレムでなされた礼拝運動の収穫だったのです。旧約の時代に救い主の到来を望んで、それを待ちわび続けた一人一人、その集合が教会です。そして最後に、このブドウ園の管理を任されていた農夫とは誰か。それはイスラエルの指導者たちのことです。神様からせっかく特別な地位を与えられていたにもかかわらず、悪い霊の友となり、神様の約束が実現することに疑いを抱いてしまった政治や宗教の指導者たちのことを指しています。ここで迫害され、また殺された預言者たちについて少し振り返ってみたいと思います。イスラエルの民がエジプトの地で奴隷として働いていた時に、リーダーとして神様の御言葉を取り継ぐしもべとして立てられたのがモーセでした。彼の指導に従ってイスラエルの民はエジプトを見事に脱出し、そして葦の海、紅海を渡ることができましたけれども、その後イスラエルの人たちは食べ物がなくて飢え死にしそうだ、水はないのか、肉を食べさせてくれ、エジプトで食べた魚、キュウリ、メロン、ネギや玉ねぎが恋しいなどと文句を 言い続けてモーセに立てついたのでした。詩式に出てくるギデオンですけれども、宿敵ミディアン人からギデオンは多くの人たちをイスラエルを救い出してくれましたけれども、救ってもらったシケムの人たちは恩人ギデオンが長寿を全うして死んでしまうと、その息子たち70人を一つの石の上で殺してしまいました。サウル王の時代、全身全霊で命がけでペリシテ人と戦って勝利を得続けたダビデを、サウル王は何度も何度も暗殺しようとして、その暗殺のために生涯をかけるようなことまでいたしました。詩編を見ますと、ダビデの賛歌、ダビデの詩がたくさん出てきます。ダビデ自身、神様の御言葉を取り継いだ預言者でした。また王でした。旧約聖書である、あるいは最も有名な預言者と言われる人物はエリアです。その時、北イスラエルの王アハブと妻イゼベルは彼を暗殺するために四方八方手を尽くしました。それがイスラエルの指導者のによる預言者迫害の歴史です。使徒言行録7章を見ますと、執事ステファノがその指導者たちを次のように評価して、このように言いました。頑なで心と耳に割礼を受けてない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを預言した人々を殺しました。そして今やあなた方がその方を裏切る者、殺す者となった。天使たちを通して律法を受けた者なのに、それを守りませんでした。このように本当のことを言った執事ステファノは、イスラエルの人たち指導者によって石投げの刑にあって死に絶えます。そのような迫害にもかかわらず、旧約時代エルサレムで展開された礼拝運動の結果、多くの人たちが神の御言葉の実現と救い主の到来に希望を見出すに至りました。教会が生まれたのでした。生み出された教会を収穫する時が来ました。父なる神はその収穫を受け取るためにしもべを送りました。マルコ12章その後の17節にはこのように書かれています。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。イスラエルの指導者、宗教指導者、政治の指導者は神のものは神に返すということに従うことができませんでした。エルサレムの神殿が取り上げられてはいけない、教会が神の手に戻ってはいけない、惜しんだのでした。どうして惜しんだのか、先週の説教でお話しした通りですけれども、マルコ福音書11章の15節以降に書かれています。800万と言われる当時のユダヤ人の人口、その多くの方々が海外で裕福な生活をしていました。年に3回エルサレムで大きなお祭りがあるときに、外国から神様を信じる人たちが登ってきました。彼らは外国のお金を持っています。献金するにはユダヤのお金に変えなければなりません。また鳩や羊を捧げるときには、傷がないということを祭司に証明してもらったものでなければ捧げることができません。でしたので、 両替商が神殿の聖域の大きな庭にはびこり、また鳩や羊の売人が生贄を売っていました。すでに認められた、良い叶うものとして認められた生贄でしたから、その庭を管理していた祭司、また領主という人たちが自分の懐にその売り上げが戻ってくるということを期待して私腹を肥やしていたわけです。それを神様に取り上げられることを恐れていました。そういう彼らは救い主キリストが現れると嫉妬するあまりに彼を殺してしまうことになるのです。しかしその殺された救い主イエスを神がよみがえらせ復活させて全世界の王、全宇宙の王としてお立てになったのです。家を建てる者の捨てたいし、これが罪の親石となった。建築のプロが罪の親石として建物の全重量を支えるにふさわしい親石として、ふさわしい石はどれか、プロが見定めて自信を持って捨てた、その石が、捨てられた石が神によって拾われ、キリストの教会を建てるその隅の親石に据えられたというのです。ユダヤ人指導者が捨てた、処刑したイエス・キリストを神が復活させ、永遠の御国につながる礼拝運動のその建物の基礎として用いられたというのです。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見えると12章11節、また詩編の118編に記されています。主イエスが処刑される最後の週の火曜日の出来事でした。神殿の聖域で主イエスの権威について問いかけてきた祭司長、律法学者、長老たちに向かって、主イエスは本日のマルコ12章の例え話を、ブドウ園の例え話を語って聞かせました。すると彼らは主イエスが自分たちに当てつけてこのことを話されたと気づいて、主イエスを捕らえようとしましたけれども、群衆を恐れイエスをその場に残して立ち去ったというのです。しかしその3日後には彼らはイエスの暗殺に成功します。その暗殺成功によって彼らは神の収穫物である教会を手元に残せたかのように思っていましたけれども、しかし十二使徒をはじめとする主イエスの弟子たちはエルサレムを出て全世界に出て行って別々の場所で教会を建て上げることに成功したのです。その後エルサレムはどうなったのかというと、45年後にはローマ軍の総攻撃を受けて、その神殿は歴史家から姿を消すことになります。もちろんその時祭司長、律法学者、長老たちも滅亡するに至りました。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。神様の約束を信じ主イエスを受け入れた人々の群れ、教会を、神のものを神に返せなかったユダヤの宗教主導者たちは神殿もろとも滅び去ったのです。このような教訓を胸に、現代の私たちは神のものを神に正しく返すことができているでしょうか。 教会の運営に関わると、教会員が遠くに引っ越して別の教会に通い始めて、そちらの教会に席を移したいという願いがある時があります。そういう時にわざとその展開を遅らせていないだろうかということを反省しなければならない時もあります。もっと深いことを言えば、私たち自分自身を神様にお返しすることを忘れてはいないだろうかということも問いたいと思います。主イエスを自分の救い主として受け入れた人は、神様のロイヤルファミリーの一員とされます。そういう特権的な立場に立たされます。このようにして信じた人の人生は、自分勝手に歩める人生ではなくなって、神様がくださった目的のために歩むようにさせられます。信じた人の人生は神様のものとなります。それなのに2000年前に主イエスを拒んで教会を神様にお返しすることのできなかった当時の指導者たちのように、自分たちをなかなか返せないという時もあるものです。自分たちの考え方や自分たちのやり方にしがみついて、神のものを神に返すことができない私たち、返すことを遅らせてしまう私たちがいます。具体的には、神様から勉強しなさいと言われたのに勉強しないとか、祈りなさいと言われたのに祈れないとか、許しなさいと言われたのに許せない自分がいます。新しい目標に向かって進みなさい、今握っているものを手放しなさいと言われることもあります。失敗したら嫌だとか、古いものの方がいいとか言って手放せないことがあります。私たち個々人だけでなく、教会に関してもそういうことが起こり得ます。神様は時に礼拝の形式を変えなさいよというふうにおっしゃることもあります。一つの例ですけれども、イギリスから帰ってきた日本人クリスチャンの手記を読んでみたいと思います。独身女性のケースです。私は日本ではクリスチャンに会ったこともないし、教会に行ったこともありませんでした。イギリスの語学学校に留学したら、学校の先生もホームステイ先の家族もみんなクリスチャンでした。彼らに出会い、とてもよくしてもらって、彼らの生き方に惹かれ、誘われるがままに初めてに教会に通いました。聖書を学ぶようになりました。現地の教会はすべて英語です。教会の人数は200名ほど、大学町ですから特に若い人が多く、賛美もバンドがあって若い人向けの賛美でした。教会に来る人は子供から年寄りまでいましたが、プロジェクターで映し出される歌詞をみんな顔を上げて輝いて歌を歌っていました。聖書の学びも進んだ頃、キリストの福音を理解したので、神様を信じたいと思いました。周りの人たちから信じますかと尋ねられた時には、はいと答えました。すると皆さん大変喜んでくださいました。2週間後に洗礼式があるからということで、そこに混ぜてもらいました。洗礼を受けて1ヶ月後に日本に帰国しました。帰国して実家の近くの教会に行きましたが、あまりに違うのでびっくりしました。礼拝に行きましたが、なんだか暗くて硬い感じがしました。人数も少ないし、若い人も少ないのです。賛美をするとき、下を向いて本を見て歌っています。賛美の曲も全然知らないものでした。説教もほとんどの人が下を向いたり目を閉じたりして聞いていました。イギリスで受洗して帰ってきましたと言ったら、牧師がとても喜ばれて、ピアノは弾けますかとか、 子供は好きですか、教会学校の先生にしたいということだったんでしょうと聞かれました。でも日本語の聖書を持っていないと言ったら驚かれました。私はずっと英語でやってきたので日本語ではどう祈ればよいのかわからないし、礼拝の中で聞いた祈りには敬語が多くてすごく難しそうだったので祈れませんと言ったらすごく驚かれました。その後は何かちょっと冷たい対応になりました。この教会にまた行くかどうか分かりません。私たちの神様は、また聖書はどんな時代もどんな地域をも包み込んで全世界全宇宙に通用されている、それを所有されている方です。ですから全世界の国々で展開されている礼拝というのは神様の御言葉と洗礼式や聖餐式の聖霊典を中心に共通のものとして礼拝は行われています。しかし礼拝の中にはそれぞれの民族やそれぞれの文化が自分たちはこれが大事だと思っているものを表現する場ともなっています。つまり国にが違えば、地域や文化言語が違えば、いろんな礼拝があり得るということなんです。ですからイギリスの礼拝が良くて日本の礼拝が良くないということにはなりません。そのような前提の上でもう少し私たちの礼拝考えてみたいと思いますけれども、私たちの礼拝は100年前のアメリカ合衆国の礼拝、今とは似ても似つかない礼拝を模範としています。オルガンの伴奏を得て由緒正しい賛美歌を歌う、礼拝堂に入ったら静かに過ごす、長椅子があってみんな前を向いて礼拝する、ある意味カナダやアメリカの100年前の礼拝文化を模倣したモデルとしたものになっています。で、私たちの教派はもともと江戸時代の士族侍さんの文化を引き継いでるところもありますので、あんまり感情豊かに笑ったり泣いたりとかしない傾向があります。真面目に礼拝を捧げています。でも先ほどのある帰国者の手記を読みますと、ちょっとやりすぎてしまったんではないかという反省も残ります。真面目すぎて初めて来た方々、若者にはちょっと窮屈すぎるところもあるかな。例えてみれば日本の教会ってお茶会、お茶室でのお茶会のようなものかもしれないなと感じることがあります。茶室という小さな部屋に入って、お菓子を食べたり抹茶を立ててもらってそれを飲んだりという楽しみはあるものの、そこには意外と細かな作法が決められていて、それに乗っ取らないと恥をかいてしまう。私も娘が茶道をやっていた時があって、そこのお茶会に出たんですけれども、お返しというなんかその紙を持っていなかったのでお菓子をもらうにももらえないということで、ちょっと顔真っ赤になってしまった経験があります。茶道が悪いというわけではないんですけれども、あまり作法が細かく決められていると初めて来た人には窮屈になって、なかなかもう一回行こうとなりにくいという、短所もあるものです。敷居がちょっと高いかな。神のものは神に返しなさい。自分たちのやり方にしがみついて自分自身を神様にお返しするのを忘れてしまうことがあります。そういう時私たちは自由を失ってしまっているのです。せっかく神様が送ってくださった、今日もたくさんいらっしゃいます幼稚園の先生方、新しい風を送ってくださったにもかかわらず私たち受け止めきれていないという、ことも起こり得ます。 エルサレムの指導者たちは預言者を迫害し殺し、ついに救い主まで殺害してしまいました。それは神の収穫である教会を、また神殿の収入を自分たちの手から手放したくないと考えたためです。現代の私たちがしがみついているものは何でしょうか。イエス・キリストにしがみつくことは何の問題もないし、どんどんしがみつきたいんですけれども、自分たちの伝統文化というものに、余計なものにしがみついていたら、神様がせっかくなさろうとしている技を私たちは妨げてしまうことになりかねません。神のものは神に返しなさい、その御言葉に従いたいと思います。私たち毎日聖書の御言葉に触れて、イエス・キリストの御言葉を、御声を聞くときに、その御言葉は私たちのうちで力を発揮し、あらゆるしがらみから私たちを解き放ってくれます。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子となる。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。この御言葉に強められて今週も歩み出したいと思います。祈ります。天の父なる神様、私たちをしがらみから解き放ってください。あなたが望めないものにしがみついている部分があったら、どうぞそれを手放す勇気を与えてください。今週も聖書日課に従ってサムエル記上を読んでまいります。私たちを聖霊なる神様の光で照らしてください。創価教会日本キリスト教団をどうぞ用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。